クリエイティブに人生をデザインするヒント。人生はアート、自分の手で作るあなただけの作品。アートオブライフ研究家、ライフコーチの日比野恵子です。この番組では自由でクリエイティブに生きたい女性のために、ライフキャリア、クリエイティビティの観点から人生をデザインするヒントをお届けします。これからの自分を生かした暮らし、働き方、子育てに生かしていただければ嬉しいです。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。私はさっきちょっと散歩してきました。いろんなね、木の葉っぱとか実とかが山の道に落ちていて、すごい楽しかったです。葉っぱの色とかいろんな実の色を眺めているとすごく幸せな気持ちになります。はい、では今日も質問いただきました。東京都の足立さんから。就職して5年経ちました。業務量的にも内容的にも違和感を感じ、ずっといずれ転職がしたいと思っています。今の仕事を辞めたい、キャリアを変えたいと思った時に、もうちょっと頑張った方がいい時、次を考えた方がいい時の見極めポイントはどう考えますか。はい、巷ではこうね、飲み屋とかでとりあえず3年頑張れとかとりあえず10年頑張れみたいな感じで根拠ない説教とかされることが多いですよね。転機とか、まあ、転職もそうだと思うんですけど、やっぱりリスクもセットですね。なのでなんとなくのまま辞めちゃうと、次も同じことを繰り返す可能性があります。でも今から必要なことを明確にして活かしていくと、より自分らしいキャリアを作れます。今日は自分らしいキャリア構築の視点から見極めポイントをお伝えしたいと思います。1つ目、もうちょっと頑張ったらっていうのはどんな時？いろんな方にも相談に乗っていて思うのが、例えば新卒の1年目とか2年目でこの会社希望じゃなかったんだよなとか思っていて、目の前の仕事を大事にせずにちょっと投げやりにしてる時とかですかね。そういう時ってどこかに完璧な理想の仕事が転がってるんじゃないかみたいな思いもちょっと垣間見えたり、目の前のことにコツコツ取り組んだりとか、どんな仕事の中にも面白みを見つけていくという目線を持って挑んでいくっていうこと自体は、どんな仕事をするにしてもすごく基礎的で大事なことだと思うので、これが全然できてないっていううちにやめても何をしてもうまくいかないかなと思います。実際こういうことでね、悩まれてた方もいらっしゃるんですけれども、まあそれだったら固定としてまあ辞めるっていう時期を一応決めておいて、でその中で今できること全力でやってみたらっていうふうにね、アドバイスしたら、まあ、その方一生懸命ね、本当にされるようになって、でやっぱりね、それが元ですごく仕事でもね、評価されたり自分でも自信ができて、その上でじゃあ次どうしようかっていうふうに考えて転職っていうものをね、進まれていったっていうこともあるんですけど、そういう場合はうまくいくことが多いんですね。もう一つは、自分を裏切ってるなとか、自分に嘘をつき続けてるなみたいな時ですね。例えば企業と自分の理念とか価値観にギャップがありすぎて苦しいとか、あとは倫理観を犯してまで仕事しなければいけないような職場であるとかですね、こういった状態が積み重なっちゃうと、ストレスとか疲労感ってすごく高まるので、病気一歩手前になって不眠が続いちゃったりとかね、そんな症状にもつながることがあります。長時間労働とか時間に対して作業の負荷が高すぎる場合にも、疲労感を高めるっていうことが科学的な研究から分かっているので、そこも注意ですね。長い人生で働く上では何よりも体が資本です。それが是正されないっていう場合には職場を変えた方がいいかもしれない。次に行った方がいいっていう時の見極めポイントです。これも本当はね、いろんなケースがあるので個別に面談してお話ししてみないと実際はわからないんですけれども、まあ、今回はね、キャリア形成の観点から端的にお話しします。もうここでこれ以上今後欲しいポータブルスキルが得られないなっていう時っていうのが、次に行った方がいい時です。ポータブルスキルっていうのは、転職などで業種や職種が変わっても通用する持ち運び可能なスキルや能力のことなんですけれども、例えば専門知識とか専門スキルとか 仕事の仕方とか人との関わり方とかね、いろんな、ポータブルスキルあります。今の時代は保障が減っていってますし、人材のね、市場もすごく流動的になってきているので、主体的なキャリア形成というものをしていこうと思うと、このポータブルスキルを強化して生涯のキャリアを紡いでいくっていうことがポイントになります。そのためにはまずあなたが今までの職場で得たポータブルスキルを棚卸ししていく。なぜなら辞めたくなってるっていう時は職場の悪い面とかしか見えないものですよね。多くの人が自分の培ったスキルや経験も見落としがちになっちゃいます。だけどそれだとすごいもったいないなっていつも思うんです。宝物持ってるのに持ち腐れになっちゃう。この職場で得られたものとか自分の中で培われたスキルっていうものを再認識していくっていうことがすごく大事です。辛いことも嫌なこともあったかもしれませんが、経験とか身についたものというものも認めて次に生かしていくこと、これが自分を大事にすることにつながります。まあ、本当にね、結構こう転職とかってなるといきなり別人になりたいみたいな願望とかも出てくる場合もあるんですけど、いきなり別人ってちょっと難しいんですよね。やっぱり持ってるものを生かしていくってこと、資源の無駄遣いにならないように自分を有効活用していくっていう意識で次に向かっていくことが大事です。そして次に、これから自分はどんなポータブルスキルを得たいのかっていうことをね、明確にして進んでいきます。これだけ考えようと思っても、わかんないっていう人も多いと思います。これはある意味当然で、ポータブルスキルはそれ単体では考えられないものだからです。今までね、あなたがいいことも嫌なこともこう職場でいろんなことを経験されてきたと思うんですが、それをこう裏返してみると、こういうふうにこれから生きていきたいなとかね、もっとこういうところ自分のいいところ強み生かしていきたいとか、まあ、自分はこんなふうに働きたいなとかね、これを大事にしたいなとか、こんなふうにありたいとか、こんな専門性をもっと磨いていきたい、そういったキャリアビジョンとセットで見出していくものだからです。その上でどんなスキルとか経験をこれからつけていけば実現するだろうっていうふうに考えていく。するとこのスキルを高めよう、今までの専門に加えてさらに複合的なスキルにしていきたいので今度はこのスキルを得ていこうとか、このスキルや専門性をもっと伸ばしたいとかね、そういうふうにこれから取得していきたいものっていうのが明確になっていきます。つまり自分のありたい姿はどんなものなのか、これから紡いでいきたいキャリアの専門性はどんなものなのか、これに基づいてポータブルスキルを考えていく。美味しい料理も下ごしらえが丁寧にできているからこそ美味しくできる。それと同じで自分らしいキャリア形成っていうものも、自分を知ることやライフキャリア構築への理解が下ごしらえとして決め手になるんです。この欲しいポータブルスキルや経験っていうものを得られる、そういう職場を次は探して見つけていく。いきなり転職窓口に行っても自分自身の方向性とかがね、分かっていないとその場にあるものに飛びついてしまうっていうような選択肢しかなくなってしまいます。だけどそれだとすぐにまた離職してしまうっていうこともね、あるんですね。そうなるとすごくもったいないですよね。最後に、今日のポイントは、長い目で見たキャリア形成のためにどんなポータブルスキルを得たいのか明確にして次の選択に生かすことでした。長期的に見るとこういったライフキャリアの作業っていうのは時間的にも労力的にも効率的、効果的です。主体的に望むことで自分の人生を作るということにつながっていきます。一手間ぜひかけてほしいですね。次の一歩がとてもいいものになりますように応援しています。もっと具体的に詳しく知りたい、棚卸しをしてこれからの方向性を一緒に考えていきたいという方は私の講座にもご参加ください。ただし私の講座では転職そのものは斡旋していませんので、その点ご注意ください。メルマガで講座のご案内など差し上げていますのでご登録いただければと思います。それでは今日も良い一日を。アートオブライフ研究家、ライフコーチの日々の恵子でした。